発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
コロナ落ち着かないですね。
落ち着かへんな、
ね、
僕らもマスクして喋っとうからな。
そうそう、もう感覚めっちゃ遠いから ね、
ねえ、ほんまですよ。
まあいろいろ皆さんも普段からね気を使いながら生活されてることと思いますが、
はい、
ね、いち早くこういう何も気にせず、
うん、
みんな元気に学校も行けて、
はい、
元気に仕事も行けて、
うん、
元気に習い事も行けてっていう日がね。
もうほんまそれって当たり前のことやったやんか。
そうなんですよ、ね、
当たり前のことがこうストップされてるというこの現状、
まあ、あの普段どれだけありがたかったかっていうのがよくわかりますね、
うん、そういうことじゃな、ほんまにね。
でね、はい、今日はその先ほどチロッと言いましたけど習い事について
はい、はい、
ちょっとお話ししようかなと思います。
なんや習い事。
習い事ね、
うん、
いや例えばね、
はいはい、
普段みんな、まあ、小学校に入ったら、
はあ、
ちょっと運動ができるようにとかで、まあ、スイミング行かそうかとか、
うんうんうん、
まあ、もっと早めからね行ったりする子もいるし、
はい、
でじゃあ音感をつけるためにピアノ習わそうかとか。
ピアノ習わそう、うん、よくあるこっちゃね、うん、
あとちょっと体操させようかとか、
うんうんうん、
まあ、いろいろ皆さん考えて我が子の教育のために取り組まれると思うんですけど。
体操あるか。
あるある、あるよ。
あ、ほんま、
あるある。
そうか、
あるよ。
なるほど。
あの緑学校の
ソロ版行こうかとかな。
あ、ソロ版ね、やったな。
そう、俺らの時や。今はないんじゃん。
いや、ありますよ、静岡教室あるある。
ほんまかいな。
もうそんなん私ちっちゃい頃から行ってたあの北門先生のとことかね。
ほうほうほう、
まだやってらっしゃるはず。
あ、ほんまにか。
うん、懐かしいわ。
そうか、俺誰に教わったんかな。滝本先生ってね、中学校の先生やってんけど、滝本先生元気かいな。
あね、
いや、それはさておきや。
そう、さておきや。
はいはい、
このね習い事ってね、
うんうん、
一般の子供さんであったとしても、
はい、
やっぱり習い始めって、
うん、
心がもうわさわさしてとか普段慣れないことをするから、
はい、
やっぱり習字とかねそういったところでも静かにせねばならない、
はあ、
でも
わかる。
最初心ざわざわして落ち着かない。
俺猫かぶっとったもん。
あ、
最初
そうですよね、
はあ、
でも、
うん、
その猫がどうこうではなく、
猫はどうこうではない、うん、
例えば、
はい、
まあ、うちの子もそうなんですけど発達障害を持ってる子の中で、
うん、
例えば多動性ね、
多動性
のある方は、
はい、
なかなか習い事っていうものに、
うん、
取り組むことができないことが多いんです。
あー、なるほど。こう一つにこう集中することができずいろいろと動き回ってしまうことやね、多動性言
う
たら。
それもそうですね。
あ、
でやっぱり気が多かったりいろいろこう興味がそっちあっちこっちあっちどっちってのしまったり、
はいはいはい、あ、そうかそうか。
であの全体的にね幼かったりする子も多いので、うん、
はい、
そういった場合ね、例えばですけど隣で一生懸命頑張ってる子に対して、
うん、
ねえねえねえねえ
ちょっかい出すわけか、
ね、これ何してんの、
おうおう、
ね、これ僕教えて、
うん、
これ僕もやりたいとかね、
うんうん、
そんな感じで声かけちゃったりとか、
はいはい、
いわゆるあの一般で言うと、
うん、
空気が読めないなとかそういったことってあるじゃないですか。
そうか。
でもそれがね空気読めないとかでなくて、
うん、
もう素直に、
はい、
いやそれめっちゃ興味あんねん教えてってすぐに手出しちゃうとか
はい、はい、
そういったことにもなるので、
うん、
なかなか我が子をね、
うん、
習い事に行かせようっていう勇気って出ないと思うんです。
なるほどな。いや俺それなんか俺ごつ叱られとうかのようにして今聞いとったわ人が今集中しとんねん言うて言うのにちょっとちょってこうねすぐ声かけたりする子でしたけどね僕もね
いやでもねそれがね例えばですけど落ち着いて、はい、いや今はあかんねんなっていうのにちゃんと自分が認識できてたらいいんですけど、うんうん、そこまで自分の気持ちを持っていくことができていない状態であれば、
はい、
周りの親御さんとかね、
うん、
から見ると いやいやそんな状態で習い事くんなよ
あ
ってなっちゃうところでもあると思うんですね。
そうかそうかそうか、ま
あ、いやこれね今言ってるのはなんでかっていうと、うん、私自分の子供が、まあ、長男坊は絵画教室に小学校2年生から行かせてもらうようにしたんです、
はい、ほうほう。
っていうのも小さい頃からねいろんなあの虹色のものを描いたりするのが大好きだったんで、
はい、
うちの主人もこの子絵とかやったらええんちゃうか、うん、言うて
絵だけにな、
あそうそうそう絵だけにな、うん、今のちょっとな私な横でなギャグちゃうでって言おうと思ってツッコミきたわ
言わなあかんかな思って
ありがとう
しょうもな思って
ありがとう。いいね関西ってい
やいや話続こう
そうでもねいざ習わせるにあたって
ほうほう、
まあ、その当時うちの子はどっちかっていうと引っ込み思案で、
はい、
でもやっぱ多動性もあるから、まあ、授業中にこう席立っちゃうとかもあるし、う
んはい、
集中力そこまで持続もしなかったし、
うん、
いけるかなっていう心配がものすごく強かったんです。
なかなか悩みどころやな。
で、
うん
まあ、いざ生かす前にやっぱり先生に、はい、今この子こういう状態なんですっていう現状もしっかり伝えて、
うん、
それでもよろしければ先生見ていただけないでしょうかっていうのを伝えようと思い、
はいはい、
で、まあ、あの絵画教室ちょっと探り当ててでそこの先生のところに行ってであのチビを連れて行って体験授業をね、
はいはい、
していただいたんですよ。
おなるほど。
で実際に先生が、
うん、
あのこれをこうやってこうやって 1,2,3,4 の順でするよっていう風に言ってくださったとしても、
うん、
やっぱり普段そんなに使わない絵の具があるとか、
はい、
なんかクレパスとかもなんか自分が今まで好き勝手に使ってたからこれあったらこれ描いてええんちゃうかとか、
はいはい、
そんな感じでその順序を追っていくでなく、
うん、
自分の好きなようにやっぱやっちゃう。
ああそうか、やっぱ教室がそういう風に順番を設定するわけやな。
まあ、あの例えばですけど、うん、うちの絵画教室の場合は、うん、先生がじゃあ今日はこんなんを作ります、
はいはい、
これねこうやってこうやってこうやったらここまでの土台ができるから、
うん、
それに自由に肉付けしていってねみたいな感じの作品やったとしたら、
はいはいはい、
いわゆるその土台ができひんままに作品作ろうとするとかね、
うーん
なかなかそうなってくると、
はい、
いわゆる義務教育ではまずないので、
はいはい、
みんなそこにプラスアルファの教育をさせようと思って通わせてる、
うん、
そこに行って先生がうちの子だけに手を取られてしまったら他の子に対して申し訳ないとか、
あーはーはーは
ー、そんなのがあったのでめっちゃ気を使って、
はい、
どうなんかなどうなんかなっていうふうに思いながら、
うん、
体験入学連れて行って、
体験入学連れて行った。
で実際に、
うん
まあ、あのうちの長男坊の場合は、
はい、
比較的先生がまだ行けますよっていうぐらいの、
うん
許容範囲やったみたいで、でまあ習わせていただくようになって、
はいはい、
でまああの今現在も通わせていただいてるんですけどね。
行ってるんだね、うんうん。
まあ今コロナでお休みですけどね。
ああそうかそうか。うん、
でもはたまた今度次男坊になった場合です。
はいはい、
彼が小学校1年生の時から、
うん
まあ、いわゆるお兄ちゃんが行ってる。
はい。
じゃあ何行っとんやろな。僕も行きたいなっていうことで。
あそうなるわ。お兄ちゃん行っとうからや。
そうなんですよ。うん、で心ざわざわしてまだそんなに落ち着いてもいない。
はいはい、
教室で1年間ずっと授業を受けて、
うん、
みんなと一緒にこうやってするんだよっていう行動のパターンとかもあまり分かっちゃいない。
うん、
9月ぐらいから、
うん、
あいつも行きたい言うて。
はいはいはいはい。
行かせていただくことになったんですよ。
ああそうなんや、うんうん、
でも、
うん、
これまた私心配で、
うん、
いやでもやっぱりついとかなあかんのんちゃうか思って、で先生にいろいろ相談させていただいて、
はい、
まだ1年間両方あの兄ちゃんの場合は1年間学校生活を経た上で行き始めたので、はい、ちょっと行動パターンをねみんなと一緒に揃えるっていうのができてたんですけど、
はい、
次男坊の場合はそうじゃなかったから、
うん、
先生の横に私がついてやつの行動を常に見とこうと。
なるほど。
で
監視や、
うん、ほんま監視ですよ
ほうほう。
で親子で行かせていただいたんですよ。
親子教室になった。
で私は横でねじーっと見といてね、はいはいこれこれ次これ次これ次これとか
あはは、
そんな感じしてたんですけど、
うん、
でもやっぱり1年の差ってすごい大きくて、
うん、
次男坊は、
うん、
もうあの 3,4,5 とかのいろんなその工程を全部すっ飛ばして、
うん、
全然違うもん描いたりとかね、なんなら絵の具今使えへんでっていう時でも毎回絵の具持ってきたりとかね。
なるほど、独創性がある子や。
もうすごいですね。そうですね、独創性あるんですよ。で先生もものすごくねあの理解のある先生だったので、
はい、
いや私もあまり力不足でねなんかこの子ができるようなことをさせてあげられるのでそこまで手が回らなくってっていうのもものすごく残念がってくださったんですけど、
はい、
無理やって思って、 みんなと一緒にっていうのが。
そうか、
なかなかこれは無理やって思って、うん、まあとりあえず最終あんたなって一回いつも行く前にあんたなこれなこれちゃんとせえへんかったらみんなと一緒にできるようになれへんかったら行かれへんねんでどうするっていうのも何回も言ったんですけど、
はい、
なかなかそれもおいそれとうまくいくわけでもなく、
はい、
で最終的にね、うん、まあ、結論から言うと、うん、次男坊は今はちょっとまだ無理や、
うんうんうん、
っていう結論に至ったんです。
まあコロナでもありますからね、
ちょっ
とこ
う
休憩湯ということでね。
ただね、
う
ん、その他にじゃこの子ができることないかなと思って、
はい、
違う教室 の, あの体操教室の方にも
ああ、まあ、
見学行かせてもらったんですけど、
絵画じゃなくて、はい、今度は体動かそうや。
でも今度その体操教室の方に至っては、うん、やっぱり体を動かすものなので好き勝手したり自分の好きなことをわっ言ってしまうと、
うん、
他の子を巻き込んで怪我になったりとかね。
あーなるほどなるほど、
やっぱり安全を第一にっていう風に先生方も考えてくださってるので、
はい、
やっぱそこでも次男坊くんはちょっと今は無理ですねっていうお話になったんです。
あーそうなんやね。
そうだからね、習い事に迷われるというか、うん、悩まれる保護者の皆さんのお気持ち私もすんごいわかるんです。でもこの子やったら生かしてあげたいけど生かされへんかったなとかいうね、そういった経験ってお持ちの方結構多いと思うんですね。
なるほど、うん、うちのね、
はい、
大学2年生になってる坊ちゃんはねピアノを習い始めたんですよ。習い始めたって今習ってないで、あの小さい頃ね、で小学校1年生ぐらいやったんちゃうかなと思うねんけど、もうちょっとちっちゃかったかな、その時始めた時って、うん、家帰ってきて練習とっちもせえへんねん。
いやそんなもんそんなもんそんなもんよそんなもんそんなんめっちゃやってるのなんかねめっちゃ好きでやり始めても楽しいってしゃあない子はするけども、
いやほんでなんかいつまでだってもこの手指が動かへんし、
うん、
この子はやっぱりもう好きじゃないねんなと思ってもうやめさせたんよ。
ほうほうほうほう。
で後々になってからもう僕のせいやと
やりたかったのに。
そうやねそうやね、ピアノできる男子ってかっこええのにとかなって言われてほんまな。
ほんまやん。
その見極めはな結構大変かなというふうに思いますけどね。
そうでもね、なんかその子のね、うん、なんかその時の落ち着き状況によって全然変わってくると思うので。
そうね、
まあ、次男くんもそのうち絵画教室もあの子が落ち着いたら再開することできるかなと思っているんです、
はいはいはい、ね、
でこうやって悩んでらっしゃるお父さんお母さん保護者の皆さん、ぜひ、うん、ここで使ってもらいたいのが
なんだ、
放課後等デイサービスさん、
はいはい、
児童発達支援さん、
うん、
でこういった事業所さんはね、やっぱりその子たちの特性に理解の深いところをたくさん持ってらっしゃるので、
はい、
いろんな習い事こう行かせたい行かせたいって思う前に、
うん、
まずはその子の状態を落ち着いてみんなと一緒に何かができるとか、
はい、
みんなと一緒に集中して取り組むことができる、もしくは邪魔をせずその子のペースで進められるとか、
はいはい、
そうやって落ち着くまで、
うん、
放課後等デイサービスさんとかをね、もうぜひともに利用していただきたい、
うん、
っていうのを私は思います。なので
な
あの発達障害児たちの習い事って、
はい、
まずは放課後等デイサービスさんとか、
はい、
児童発達支援の事業者さんとかそのあたりから始めてみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。
なるほど、ね、
落ち着いてたらいけるよ。
独創性を伸ばしてくれる教室も中にはあるかもしれ
ん
からね。
いやありますあります、
うん、
みんなそれぞれね、
うん、
みんなの特性を理解して、でも例えば叩いちゃダメとか、
はいはい、
絶対的なところは直しながらそれぞれ寄り添いながら進めてくださると思うので、
はい、
まあ、実際そういったところが事業所が私が浮かせていただいているところほとんどなので、
なるほど、
ぜひそのあたりを利用して、まあ、お父さんお母さんたちもねストレスためないように、ね、子どもたちの成長を促していけたらなと思います。
はい、